この朝は神は勝利を与えてくださいました、神は勝利を与えてくださいましたという題で、御言葉を取り継がせていただきます。今年最後の聖日を迎えました。この1年も皆さんと共に、この歩みを続けることができ、主に心から感謝しています。この15章において長いですね、58節まであるのでいくつかに分けて見てきましたけれども、私たちは福音とは何か、ゴスペルですね、福音とは何かを見てきたわけですけれども、それは聖書の示す通りにキリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、蘇られたこと、また弟子たちに現れてくださったということですね。そのようにして初穂ということも見ましたが、初穂としてイエス様が死者の中からよみがえってくださったゆえに、彼にあって眠ったもの、つまりこの血肉、血と肉、血肉の体において、死んだものは皆終わりの日に必ずよみがえらされます。パウロはその死者の復活を、麦や穀物の種が地にまかれることで、それは死を意味したわけですけれども、地にまかれることで、種が地にまかれることで、それに新しい体が与えられるのと同じであると言いましたけれども、この世において、この血肉の体、この体で私たち巻くものは、御霊に属する体、つまり天上の体、イエス様復活された後に持っておられた栄光の体によみがえらされるわけですね。でもうそのことはもう以前見ましたので、もう今日は詳しく見ないですけれども、でその時にじゃあ生きている人はどうなるのか、そのすでに死んだ人たちはそのようにしてよみがえらされるって見てきたわけですけれども、じゃあその時生きている人はどうなのか。主の再臨を眠った状態、死んだ状態ではなくって生きた状態で、迎える人たちは、どのようにして神の国を相続するのか。この状眠った人は私たちですね、そのこの状態どのようにして神の国、天国ですね、天国を相続するのか。51節から53節をもう一度見ますね。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。パウロは言いますね、私たちは皆変えられるんですと。それがどのようにしてかは分かりません。今はもう映画とか見ても CG でね、もうなんかそう一瞬のうちにもう本当に、本物かのようにこうね、変化するのがそうやって表現できますよね。でも実際私たちこの体がどういうふうにしてね、その栄光の体に変えられるのか、一瞬のうちにって言った時に、それをそのどうなのかは分からない。ただその時が来たら終わりのラッパが鳴りますよって、その終わりの時ですね、イエス様が来られる時に、その時に主にあって生きている者たちは一瞬のうちに変えられますと。じゃあなぜ変えられる必要があるのか、皆さんなぜ変えられる必要があるんですか。私はこの肉体のままで永遠を過ごしたいという人がいますか。皆さんこの血肉ね、もう今までね、まあ、何十年、何百年は誰もいないわけです、ね、一緒に付き合ってきたこの体で私はこれでいいですっていう人、まあ、おそらくいないと思いますけれども、ね、なぜ変えられる必要があるのか。それは50節、前後しますが、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は、この体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。この体は朽ちるものです、ね、死んだ後どうなります。生きていたらまだそれでも衰えていきますよね。でも死んだ後どうなります。そのままにして、ね、腐っていくわけですよね。腐っていく、そのこの体は朽ちるものは、神の国を相続できない。私たちが今持っているこの体は朽ちるものです。卑しいもの、低いもの、弱いものですと、それゆえにこの世の何十年どころの話ではなく永遠ですよ。永遠、 永遠という時を生きるのにこの体はふさわしくない。嫌ですよね、この体で。もう死がないわけで、後で見ますが死がないんだけれども、ずっとこれで衰えていく一方で永遠って言ったら困るわけですよね。生きているものが変えられる必要はそこにあります。で、終わりのラッパとともに、そのことが、その変えられることが起こるときに、それは何を意味するのか。あ、ただそれが起こったよではなくて、それは神様の御言葉の成就、実現を意味しますと。神様はそのことを語っておられ、それが実現しますよ。これは大きなあれですよね。たまたま起こったことに対して意味を見出すんではなくて、神様はこうなりますよ、信じる者はこのようにされますよ、で、それが起こるときには御言葉が実現しますよってパウロは言うわけですね。54節55節のところ、しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。これはイザヤ書の25章の8節、これ前半ですね、にイザヤの25の8節と、ホセア13の14、ホセア13、14 の御言葉ですが、パウロはこれらをこう旧約聖書ですねから引用してですね、その時主の御言葉が実現しますと言いました。実現すると。で、イザヤ書のこの25章の8節を見ると、今開けませんが、そこには死は勝利に飲まれたではなくて、表現がちょっと違うわけですね。死は勝利に飲まれたではなくて、永久に死は滅ぼされる。もちろんこれは訳にもよりますけれども、永久に、永遠に死は滅ぼされると記されていますが、まあ、一緒のことですよね。死は勝利に飲まれた、永久に 死は滅ぼされる、基本的に同じことです。つまりもはや死はないということですね。神様はそのことをイザヤ、預言者イザヤを通して語られ、これはイエス様より700年ぐらい前の預言者ですが、語られ、終わりの日、やがての日、終わりの日にそれを実現されます。で、永遠に死が滅ぼされた世界をどうぞ皆さんイメージしてみてください。イメージできます？永遠に死がない。去る1年も、特にこのサンクスギビング前後から、毎週のように私たちの教会でも葬儀が続いていますね。私もいくつかお手伝いさせていただきましたが、死は現実ですよね。でも、その永遠に死が滅ぼされた世界を皆さんイメージできます？それがどれだけ素晴らしく勝利というのにふさわしいか。もちろんそれ以外、いろんなね、こう、うんちくというか、いろんなことを並べて、死んだ方がいいとかね、そうやって、おっしゃる方もいるかもしれない。でも基本的にこの死っていうのが私たちの最後の敵なわけじゃないですか。皆さん想像できますか？で、このことを本当の意味で、理解し、この約束の言葉に驚きと感動を覚えるには、またそこに希望を見出すには、死ということをきちんと理解する必要がありますね。もうそれをタブー視して、まあ、もうそんな考えても意味がない。ね、それかどっか漠然とみんな天国に行く。ね、か他のものに生まれ変わるって。いいんですよ。もし本当に本気で信じておられるんであれば、それ以上、あれ、することはできないんだけれども、それが、ね、なんでしょう。それを求めて勉強すればするほど、誰かが作り出した話みたいな。それじゃちょっと嫌でしょ。嘘のために、生涯かけるっていうのはあれですよ。今批判してるとかじゃなくって、ね、そこまで納得がいってるんだったらいいですよ。でもそうでなかったら、ね、そうでなかったら、これはその時になって考えることではない。特にアジアのカルチャーでは、そうやって死っていうのはあまりね、病気でもそうやって告げなかったりっていうのがあるかもしれないんだけれども、死は現実であるゆえに私たちはしっかりと捉える必要がある。じゃあなぜ私たちは死ななくてはいけないのか。56節でパウロはこう言ってますね。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちを含む全ての人が必ず死ななくてはいけない理由、それは罪が原因です。 罪とは何でしょう。それはもともと的を外すという意味がありますけど、的を外す、私たちは皆それぞれの人生において的を外した生き方、的を外して生きているものであるゆえに死ななければならないと聖書は言いますね。的を外しているではその的とは何なのか、それはこの天地万物の作り主であられる神様ですね私たちではない。私たちが、もし私は自分でね、生まれてきたんだ、自分で、全部世話して今の自分があるし、これからも私の人生私がコントロールするって、私が中心であれば私が的と言えるでしょう。でも私たちは皆被造物、作られたものですね。全て受け身で来ているわけです。そういった意味においても、この天地万物の作り主、また私たちを作られた神様がその的、中心なわけです。でこの方を目指して歩むこと、この方を目指して、歩み、この方を中心に歩むこと、それが罪のない状態ですね。それが目的ですから、私たちの作られたこの神様と共に歩むこと、神様に向かって歩むことが私たちが作られた目的です。でも、ですからそれが罪のない状態で、人類最初の人アダムは初めはそのように主と共に歩んでいたわけですよね。ところが悪魔の誘惑を受けて、自分を的とした時に、この的が自分になった時に、私が何をしたいか、私が何になりたいか、神のようになる、この木の実を食べた神のようになる、ね、もっと見なさい、ね、あなたが欲しいのは何なす、ね、何なのか、この世のメッセージはそれですよ。皆さんそこに聞いてしまうと、ああ、じゃあ私の欲しい、私の幸せは何なの、当然ちょっと人間関係がこう、ね、こじれたらもうそれで終わり、夫婦関係でも私もう離婚してそれぞれの道って言ったら聞こえはいいですけど、結局は我が道を行くって言ってるだけですよ。もし離婚の経験がある人は、主にあってもう許しを受けてたら、それをね、ずっとまだ許されてないって追う必要はないんだけど、私がここで言わんとしてることは、私が何が欲しいかっていうと、ね、そこにフォーカスすると、ね、もう本当にどこまでもそれは底なし沼ですよね。グリーディーになる、もう、ね、何を得てももっともっともっともっともっともっともっとって言って、もう本当にそれこそ地獄の世界です、ね、もう満足を得ない。で、ね、そのようにして、悪魔を誘惑した時に、ね、まあエヴァとそのイブとアダムってセットですけれども、それを見た時に、ああ、それは素晴らしいものだ、神のようになる、ね、神のようになるって言った時に、それを取って食べたわけですよね。それだけはダメだよって言われていたことをしてしまった。自分自身をその中心に据えた時に、人のうちに罪が入ってきた。自己中心性と言ってもいいでしょうね。で、その自己中心性としての罪が神様との信頼関係を破壊する。で、これは私たち隣人同士だったら、その隣人との関係も壊すわけですよね。自己中心性。壊し、破壊し、で、神様において人は、この命を与えてくださった。前回見ました、その粘土で、土で作られたものに、息を与えられた、霊を吹き込まれた、神様の命ですね。ただ、息してるっていうだけではなくって、霊を受けた私たち。ね、この方から離れて生きる。命の君である主を離れて自分勝手に歩むもの、神様に背を向け御心に背くものとなったゆえに、神様はその罪あるもの、自己中心なものがそのままの状態で永遠に生きることがないようにされたわけです。つまり人は必ず死ぬ存在となった。このことを初めて聞く人、または私は信じないという人は、いや、私はね、自分は罪人ではないとおっしゃるかもしれない。おっしゃることでしょうね。私も以前はそうやって考えていたわけですから、他の人と比べてね、私はいい人、ね、他の人よりマシだっていうところからそうやって言っていたわけですが、でも聖書は、義人はいない。一人もいない。と言い、それゆえに全ての人は生まれながらに神の怒りの下元にあると言いますね。私たちはね、特に幼かったりね、若い子がね、こう理由がね、はっきりしないね、突然のアクシデント何でもいいでしょう、そういったことで命を失ったりね、本当に極悪ななんかね、その犯罪に巻き込まれたりとかって言った時に、罪のないとかって言うわけですけれども、でもその 刑法上の罪を犯したとかっていう意味ではまだそうやってね、警察のお世話になってなかったとしても、自己中心なものとしての罪としてはもう生まれながらにそれを宿しているゆえに罪のない人などいない。全ての人は罪人である、ゆえに神の怒りのもとにあると言います。そしてその証拠は誰にも教えられることなく、全ての人が自分を最も愛すること、つまり自己中心になることを知っているということですね。もうそれは教える必要がない、こうなりなさいよってなる、教える必要はない、もうそれを知っている。そしてそれは神様の律法に反するゆえに、パウロは罪の力は律法ですと言いました。罪の力は律法です。というのも、律法とは神様がご自分の選びの民であるイスラエルに与えられたものですね。愛の証拠です。律法というのは愛するからこそ、このここから外に出たらダメですよ、ね、自己中心になってここから出ていくならば必ず身を滅ぼしますよ、その神様の愛ですよね。なんだですけれども、それは神を愛すること、そして隣人を愛することとに要約されます。ここには自分はユダヤ人ではないので立法とは関係ありませんという方もおられると思いますね。で、今違法人は基本そうなんです。でパウロはそういう人たちには良心が与えられてる、ね、立法がなくてもあなたたちの心の中にそのこれがいいか悪いかその良心を与えられてて、そういったことを言いますが、今日はそれは見ませんが、でもだからといってその人に罪がないか、その人が自分中心でないかっていうと、そうではない。私たちは皆自分の自己中心性には盲目であるゆえに、自分のことはどうしても高く評価しがちですよね。わかります？皆さん、他の人に対するあなたのその他の人を見ての評価と自分に対しての評価ってどうです？人前ではいやいやいや、こんなものつまらないものって言うでしょうね。でも心の中ではどうです？自分の評価高いでしょう。笑っておられる方は多分気づいておられる方でしょう。高くないですか？自分の評価は高いでしょ。じゃあそれと他の人からしてね、他の人の評価と同じであればいいですが、極めて近ければいいですけれどね、どうだと思います？どうぞ勇気のある方は周りの人に聞いてみてください、ね、特に身近にいる家族、また友人に聞いてみてください。建前ではなくて、日本的な建前ではなくて、本音であなたのことを語って、もらってください。これ本当に勇気のいることだと思います。で、私が目指すところは教会ではそのことを本当に愛するからこそ、ここは良くないんじゃないか、ね、それ自己中心的な面じゃないか、こうすると本当にそれは御心にそうやって沿わないんじゃないか、神様はそうやっておっしゃってないんじゃないかっていうことを、ね、あなたは罪人だってこうやってする必要はないですよ。なんだけれども、愛するからこそ、ね、あ、見て見ぬふりして、あで、ね、友達と言いながらその人が痛い目あったら、ほら、言わなかったんだけれども、ざまあ見ろみたいなね、それは愛じゃないですよね。夫婦でも、いや私さえ我慢すればいいんだとかね、お前が我慢しろとか、そういうのでは良くないわけです。最初からそんな関係はないですよ。でもそれを愛を持って立て上げるために、それをするオープンにあるするゆえに、私たちはお互いをそういう意味で守るし、お互いをそのように近づけられていくわけですけれども、皆さんね、どうだと思います？あなたの自分自身に対する評価と他の人から見てのあなたの評価はね、マッチしてると思いますか？目が合いましたけれどもね、まあその先はもうそれまあどうぞやってみてくださいね。でも怒ったらダメですよ。本音で言ってって言ってね、本音で言われたらもうカチンってなってすぐ怒るっていうのはもうそれはもう論外ですね。でもそれがあるからみんな言わないでしょ。みんな繕って偽りでこうあれしようとする、親子関係でも夫婦でもそうじゃないですか。でそれは世の、あの常識からしたらそうかもしれない。でも私たち信仰者はそれを急にはできないですよ。でも関係を作りながらそのことをオープンに、だから主に求めていきましょう。主に変えてもらうためにもっとね、一緒に祈っていこうっていう、それを私たちはそこに向かっているわけですが、 皆さん人前でそうであるならば、神様の前ではなおのことですよね。主は私たちの心の中の思いや計りごと、考えまで全てご存知ですから、私たちがいかに義人からは遠い存在であるかを知っておられます。イエス様を信じた次の日からもう義人になるっていうわけではない。神の子として聖なるものとされますよ。でもそこから清め、そこからサンクティフィケーション、その、成熟したものと変えられていくプロセスが始まっていくんですが、それは時間のかかることで、私たちがパウロじゃないですか、毎日自分に対して死ぬことがなくしては、自分のその欲、自分を選び取るところに死んでいく、自分を否定していくことがなければその成長はない。私がやりたいことってやってる人はいつまでたってもそこには成長はないわけですよね。でもその成長には時間がかかるわけですが、神様はそれ全てご存知で、その罪ゆえに主は全ての人を死に至らされるわけです。じゃあ一体誰がその神様の正しい裁き、つまり有罪判決が逃れることができるのか。この罪とは私は関係ありません、私は死にませんって誰が言えるでしょうか。パウロは続けますね。その罪の力とかそういうことを深めない。57節見てください。しかし、もう変わります。とんがかしかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。皆さん、神様は私たちの主イエス・キリストによって私たちに、皆さん、あなたに勝利を与えてくださった。どのようにしてですか？どのような勝利、どのようにしてその勝利を与えてくださいました？福音によってですね。福音、くどいようですが何回も言ってますが、福音によって、グッドニュース、ゴスポルによってですね、聖書の示す通りに主が私たちの罪のため、その罪のため、その自己中心性のため、そのそこから出てきたその自分勝手な行いのために十字架にかかり、その死をもって私たちの罪をあがなってくださることによってですよね。またその死、3日目に死よりよみがえられることで、ご自分を信じる全てのものに永遠の命を与えて、ご自身の命、復活の命を与えて神の子供とし、またご自身の霊を注ぐことで義の歩みへと導いてくださるためです。正しい歩みへと。で、このことは毎週見ていることなので、もう分かっていますという方もおられると思います。で、同じようなことも私は毎週のように言ってるわけですが、でも本当に分かっているのかっていうのが大事なポイントですよね。福音は単に情報として知ること以上にはるかに力のあるもの。キリストの福音はそれを信じる者に死に打ち勝つ力を与えるゆえに、死にをも勝るその力ですよ、を与えるゆえに、その人の生き方にも当然影響を与えるわけです。つまり本当に信じているならば、その人は必ず私に向かって、もう許されてるから、またこれから同じように自分中心に歩もうじゃなくって、もう許されてる、そんな私許されてるゆえに、この救ってくださった感謝すべきこの方に向かって、この神様という的に向かって歩むものになるわけですよね。ですからパウロは58節でこのように言ってます。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。キリストの福音、その力を知っている者は、それを土台の上、この方の、この福音の土台の上に立つ、固く立つゆえに、動かされることがない。砂の上に立つんじゃなくて、岩の上に立つゆえに、動かされることなく、じゃ何か、いつも主の技に励む歩みへと向かうはずなわけです。的がイエス様になってますからね。私じゃないから。この主の技に励む歩みへと向かうはず。主にあってすでに勝利が神様から与えられているのですから、当然その勝利者として、打ち勝つ者と死に打ち勝つ者としての歩みがそこに伴ってくるわけですよね。じゃあその歩みとはどういうものなのか。いつも主の技に励むとありますけれども、いつも主の技に励むのがその勝利者としての歩みですよね。私、反対は私の歩みです。 私が何をしたいか、私のための何かじゃなくて主の技に励む。でいかがですか皆さん、あなたはこの1年を振り返っても、この去る1週間でもそうですし、この朝の皆さんの心もそうですが、いつも主の技に励んでおられますか？そのことが頭になければ、もうそこでもうアウトですよね。最初から主の技に励むことを考えたことないですって言うと、自動的に励んでましたっていうことはないですから、もうその時点で意図的にそこに向かってなければ、その時点でまあこの質問からのね除外されてしまうんですが、ね、アウトになる。でもどうでしょう、いつもとはたまにではないわけです。いつもとは週に一度でもないわけですよね。でもしその答えがはいでない方は、はいでない方は、それは福音、なぜですか、福音という土台、キリストの上に固く立っていないからではないです。私はその上に立ってるのに、ね、いつも主の技に励まないっていうのは、矛盾してるわけですよ。主の技に励まないっていうのは、その福音という土台にしっかり立っていないからじゃないですか。まあ一応立ってんだけれども、ふらふらしてるからかもしれない。ね、それともイエス様以外の土台、イエス様以外のものを土台とする。ね、お金かもしれない、仕事かもしれない、ね、人間関係、家族かもしれない、ね、そういったイエス様以外のことを土台とすることで簡単に動かされてしまうので、主の技に励むことがいつもではない。思い出された時、日曜日にその土台をイエス様の上に立って、その時にはそこに向かうんだけれども、他の6日間は、はい、私は私のこれがしたいからその土台の上に立って私の技を進めますっていうからではないですかね。固く立つとは、もちろん私たち側の信仰ということはできますね。固く立ちなさいですから、私たちがその意思がなければ固く立てないわけですよね。転がってんのにね、どうにかしてください、立たせてくださいでは人任せです。立ちなさいってことは自分の意思で立つということですが、イエス、そういう意味においてイエス様への信仰に立つこと、主に信頼し、その御言葉に聞き従うことと言えるでしょう。でもそれによって、この勝利というものが私たちに、あなたにかかっているという意味ではない。すでに見たように、私たちは自分中心なもの、何よりも誰よりも自分自身を愛するもの、罪人であるゆえに敗北者ですね。敗北者。でもだからこそパウロは神に感謝すべきですと言いました。分かってないからそう言ってんじゃないです。それを分かってる彼自身もその葛藤を覚えているゆえに、だからしかし神に感謝すべきです。神は私たち主イエスキリストによって、私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと言ったわけですよね。勝利は神様がご自分の御子によって与えてくださるもの、つまりイエス様にかかっています。キリスト救い主にかかっています。イエス様こそ固く立つことのできない私たちを固く立たせてくださるお方、すぐに動かされてしまう、動揺してしまう私たちを不動のものとしてくださるお方、自分のではなくて主の技へと、その愛をもって恵みをもって、私たちを主の技へと向かわしてくださるお方ですね。ではその主の技とは何なの。イエス様への信仰、信頼に生きると言ったとき、主の技とは何ですか？働きと言ってもいいでしょう。その技とは何ですか？主にあって、イエス様にあって、無駄にならない労苦、この世にあって私たちがする労苦、無駄に、それは無駄にならないっていうわけですが、それはどういったものですか？何をもって皆さんは成功、または失敗とこう定義つけるでしょう。まあ、私なんかはね、忙しい時間、労力とかを考えたときに、ね、自分の願い、自分の計画通りにいかなかったら、それは無駄なことってすぐ思いがちですよね。でもむしろ、あーって中断されるような中で、主の御心を求めていくときに、そこで、誰かとそういう、なんでしょう、お話を聞いたり、一緒に祈る機会が与えられたり、ね、そういったことがあるわけですけれども、主の技とは何ですか。パウロは他の箇所で、これは私は本当に、大事にしているというか、好きな表現ですけれども、パウロは他の箇所でこのように言いますよね。信仰の働き、 愛のロープ、主イエスキリストへの望みの忍耐ということを言いますね。もう一度言いますね。信仰の働き、信仰から出てくる働き、愛のロープ、愛によって重荷を追い合うということですが、主イエスキリストへの望みの忍耐、望みから来る忍耐ですね、ということを語っていますが、私たちは主にあってやがて朽ちないもの、不死のものに変えられるという望みをいただいているゆえに、この世にあっては、ね、この最終ゴールがどうなるかわからないんじゃなくて、もうそこから永遠の光の世界があるわけですから、そこを、この世にあって忍耐をもってそこに向かう、どのようにか信仰の働き、そして愛のロークによってですね。では福音を知り、主を信じているという皆さんには、どのような信仰の働きがありますか、この朝。福音を知っています。イエス様を信じていますという皆さん、ね、は、どのような信仰の働きがあなたのうちにありますか。また他の人が見たときに、誰々さんは本当にこの働きね、信仰によってこういう働きがあるってこう言われると思います。神様はキリストの体である各器官にそれぞれ賜物を与えてくださっていると見ましたが、あなたは自分に与えられた御霊の賜物を用いてどんな種の働き、信仰の働きへといつも向かっているでしょうか。そして予言として、それは予言としてのキリスト、この福音を証しするものですか。この働きの先が、私が素晴らしくなる、私が栄光を受ける、私が、ね、こういうものを、ね、得るようになったとかで、私に言ったらそれは自己中心な意味ですが、私の技ですよ。でもその働きを通してイエス様が証しされる、キリストの福音が語られるっていうために、皆さんのうちにはどんな働きがありますか。でこれは聖書をどれだけ調べたとか勉強したとか、そこじゃなくて皆さんの信仰が問われるところですね。私たちはいくらでも自分に通って本当に主の前に出ることがなければ、ただ知ってるで終わり、その信仰は何にもならない。英語部ではヤコブ書をずっと見ていますけれどもね、行いのない信仰は死んだものです。生きた信仰は当然歩みが出てくるっていうわけですけれども、どんな働き、信仰の働きがありますか。また愛のロークはどうでしょう。神様を愛し、神様の愛される人々を愛するゆえに、どのようなロークがあなたのうちに見られますか。愛から出るローク、まあ働きとも重なってる面はありますよね。ロークとは互いの重荷を追い合うことです。私たちはそれぞれガラティア書を見ると、私たちはそれぞれ自分が負うべき荷物があります。自分が負うべきものをみんな他の人にやってた、他の人は潰れるでしょ。私たちそれぞれに負うものがあるんだけれども、でも互いに追い合うところがあるわけですよね。ですが皆さんどうですか。あなたは他の人の荷を担っておられるでしょうか。そのようにして教会の徳、教会の徳を高めるために愛を持ってロークしておられますか。もちろん年を重ねてね、いろんなことができませんで、それはそうなんですよ。でも愛のロークを追うっていうのはね、私なんか言葉の仕事が強いですからね、実際にこれね、体を動かしててできることはしますよ。でもそのロークを追うっていうのは皆さんどうです。ちょっと話を聞いてもらうね、お祈りを一緒にしてもらう、それだけでもその心に負ってるその荷がすんごい降りるんじゃないですか。わかります。実際に体のそれができないので助けてもらうっていうのは大きな助けですよね。でそれはそれで、それはどうでもいいんじゃない、それは大事なこと。でも人って、私たちは本当にその実際にその内側のその重荷がね、少しでも他の人が負ってくれる、一人でも友達がいたらね、孤独ではないって言うわけじゃないですか。その一人、私はたくさんの人に友達になれませんって言っても、一人の人になるっていうのはね、私たちがなろうとするかどうかでじゃないです。拒まれることもありますよ。でもどう？ How are you? って聞くところから始まるでしょ。 でもいやいやって自分のことばっかし言ってたらそこで関係は築かれないわけですが、でもそういったところから始まっていきますけれどね。で、私も皆さんと一緒に同じようにはできないので、体みながお互いにいたわり合うわけですが、皆さんはそのようにして、そこに向かっておられるでしょうか。日々自分自身の信仰の弱さ、ね、足りなさ、愛のなさを実感しながらも、でもそんなものを恵みによって固く立たしてくださるお方がいるゆえに、このイエス様に信頼し、彼の力、彼は力強いお方ですよ、この方により頼むことで、そのような歩みへと向かう人こそ本当の意味でこの福音を知る者、主の救いを受けている者と言えるのではないですか。最後にもう一度51節52節を見てください。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この私たちの中にパウロ自身が含まれていることを分かりますよね。私たち、私だけではないですよ。パウロはその時私たちって言ったらコリントの人たちも含めて私たちというわけですが、つまり彼は自分の生きている今この間にね、主の再臨があると信じていたわけですよね。再臨信仰と言いますけれども、自分が生きている間に主が来られることを待っていた。このイエス様へのその信仰、この望みこそパウロをして、ね、いろんなあらゆる迫害や困難の中にを通ったわけですが、それにも耐え忍び、でも受け身ではなくって進んで愛を持って人々に仕え、人々の奴隷となり、それは福音を述べ伝えるためですが、そこに向かわせたのはこの信仰望みのゆえではなかったかと思うんですね。望みがなかったらまだですがまだですかって、望みがなかったらもう続けられないでしょ。でもこの望みのゆえに忍耐が問われるんだけれども、そこに愛のろうく信仰の働きへとパウロ自身向かっていた。主が弟子たちに語られたように、パウロは主がいつ戻って来られても良いように、主人がいつ戻って来られても良いように、眠っているのを見られない人は幸いだってね。ね、あ、まだ来ない。ね、さっき出かけたばっかりだからまだ来ないでね。その、どういう計りで見るかのそうなんだけれども、自分の中でそういうふうに思ってではなくって、いつ戻ってきても良いように、日々目を覚まし、主の技に励みつつ、彼はこの方を待ち望んでいたわけですよね。でその時からね、すでに2000年が経ったわけです。でイエス様はまだ来られていない。だから私たちもこのね、福音のメッセージを聞けるので感謝なことなんですが、でもまだ来てないわけですよね。皆さんはそのように信じて生きていたパウロ、またそのような信仰を持っている人々のことをどう思いますか。真剣にどう思います。イエス様は私が生きている時に来られるんです。ですから本当に今日来られてもいいのに、私はね、主に向かって歩んでいます。いつも主の技に励んでいますっていう人のことを、またパウロのことをどう思います？再臨のいつである、再臨がいつであるかということに最も大事な、大事、それを重きを置く人は、おそらくそれはにとってはそれは愚かなことでしょうね。あ、パウロそうやって信じてたけど2000年来てないじゃないか、ね、彼の推測は外れたよぐらいの勢いだと思います。でもそこではない。イエス様ご自身もその時はあなた方は知らなくていい、でもいつ来てもいいようにあなたたちは目を覚ましていなさい、ね、起きてね、待っていなさい、ね、でここでは主の技に励みなさいというわけですけれども、皆さんはそのような人のことどう思いますか。愚か者だと言います。もしそうやって思う人がいたら、どちらが愚か者かはその時なってから知るわけですが、でもその時では遅いんですよ。だからこうやって語るわけですけれども、ね、でも彼の生き方を見たら、そこまで一生懸命になる必要ない、ね、 信じていてもそこまで文字通り御言葉に聞いてそこまで生きる必要はない。真面目すぎだ。もうそんなのしてたら疲れる。死んでしまうじゃないか。パウロからしたら死んだ方がいいですよ。ね、その肉に自分に対しては死になさいよ。じゃないと、そう死んだら蘇らされますからね。っていうのはパウロのリーズニングですよね。でもうどうです?もう少しリラックスしてこの世を楽しめばいいのに。そのようにおっしゃるでしょうか。私はそのようには思わない。むしろ私自身は彼に習うものでありたい。そうだとは言ってないですよ。私はそんなものだとは言えないからこそ、そうでない自分を見出す、自分のね、楽、自分がレイジーになる、そういうのを知ってるからこそ、ね、その助けが必要、そこに向かう必要がある、インテンショナルにそこに向かう必要があると思うわけですが、彼に習うものでありたい。というのも、主の再臨がいつ来ても良いように、今日という日、備えていない人は、いつになったらその備えをすると思います?皆さん。今日、今、備えてない人が、いつの時点、どっちでもいい、いつの時点になったら、あ、今日来られるっていう、その信仰に立つと思います?そのまま、それがないままで死んで眠ってしまうと、その信仰を、その人のうちにイエス様が信仰を見てくださるかどうかですよね。言っただろって、待ってなさいって言ったのに、私はすぐに来るって言ったのに、待ってなかったじゃないかって言った時に、皆さんそれがお子さんであろうが配偶者で誰であっても、それね、信じてなかったっていう人に、でもあなたは私を信じてたねってなります?今日待ってない人がいつになったら待つようになるんですか?何の根拠もなく、その時はまだ来ないから大丈夫と鷹をくくっていることで、鷹をくぐることで霊的に眠った状態の人は、いつになったらその霊の目を覚ますんですか?起きている方はいいですよ。でも眠っているならば、待っていないならば、信頼していないなら、信じていないならば、いつ目を覚ますんですか?やがてじゃないですよね。今日じゃないですか、目を覚ます日は。そのような人が自分が生きている間に主が来られることを信じているとは言い難いわけですが、そのように主の言葉を信じてない人が、果たして主の死者の復活、また生きているものが朽ちないもの、不死のものに変えられるという、この今日の主の御言葉を信じますかね。聞いても、ああ、そうだって、そのまま流れて終わりじゃないです。信仰ですからね。私たちは救われるのは恵みですけれども、それを受け取る信仰、主は問うておられるわけですが、そこに信仰が見られますか?私は裁くために言ってんじゃないですよ。私自身もそこに、また新たに知ってる箇所ですけれども、読んだ箇所ですけれども、そこに立ってなかったら、結局は知ってる、分かっているつもりなだけであって、その信仰は死んだものに過ぎない。主の御言葉を、主の死者の復活を信じない人は、この世にあって、ケツの肉の体で巻くことはしないですよね。無駄なんですもん。そんな苦しみ合わない方がいいと思ってるんですから、当然自分が死ぬことなんかしないわけですよね。でも巻かないなら、御霊に属する体によみがえらされることもないってパウロははっきり言ってますよね。でもこのケツ肉の体は、この体は神の国を相続できないわけです。それを変えられることがなかった天国にはね、行けないわけですが、そうすると何が問われますか?イエス様への信仰ですよね。行いは大事ですよ。でもこの朝問いたいのは皆さん、イエス様への信仰です。他の私がこんなことをしてきた、あんなことをしてきた、これからもします、もっといい人になりますとか、そういうことはイエス様が全部ご存知なんだけれども、その皆さんのイエス様に対するその信仰はどうですかね。そこに足りなさがあるのはご存知、ね、弱さがあるのはご存知の上で、でも私はあなたを愛している。私があなたをあがなうものだ、ね、今日も私はあなたをね、導くっておっしゃってくださるイエス様に対する皆さんのこの方への信仰、信頼、愛はどうでしょう。皆さん、神の国を本当に相続したいと思います？天国。もしそうでなかったら、これは無駄ですからね。私たちは一番愚かな人だってパウロ言ってたでしょ。 でただこの世においてだけ望みを持っている、あの次の世がなくって、ただそれで集まってね、労してね、使えてるんだったら、なんも私たちが一番惨めな愚かなものだってパウロは言ったわけですが、もしそこの信じる期待するのがなかったら、もう自分の生きたいように明日は死ぬのだ、飲み食いしようって言って、そこを追いかけた方がいいと思いますよ。牧師がこうやって言うのも変でしょうけれどね。でも神の国を相続したいですか？どうぞ神様に感謝してください。神様は、この父なる神様は、主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。それが福音の力ですよね。イエス様の力、イエス様こそ私たちを罪と滅びから許しと永遠の命へと恵みを持ってね、何かしなさいよじゃなくって、し感謝して受け取りなさい、恵みです、ギフトですね、恵みを持って救ってくださるお方です。私たちはこの方を信じようではありませんか。ゆえに神様を心から崇めようではありませんか。主はご自分に望みを置くものを、全てのものを必ず朽ちないもの、不死のものへと変えてくださいますね。そのようにして御言葉は、神様がおっしゃったことは虚しく地に落ちるのではなく、間違いなく実現します。信じましょう。お祈りします。